皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私真由が、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。本日は2022年新年1回目の放送ということで、朝原の未来をつくる会理事長の酒井さん、そして朝原交流会館の職員の田川さんとお話を進めていきます。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
それではまず、そうですね、お二人とも自己紹介を簡単にお願いできたらなと思うので、まず酒井さんからお願いいたします。
朝原の未来を作る会の理事長をやっております酒井と申します。よろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。じゃあ田川さん、はい、お願いいたします。
はい、朝原交流会館の事務員として働いております、長尾と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。まあね、もう2022年今回1月の放送日が6日ということで、本当にね、こう第1回目2020になりましたというところなんですが、まずですね、2021年、昨年は、まあ、あのコロナ禍の中で朝原の未来を作る会がどうだったかっていうところをね、酒井さんに簡単に振り返っていただけたらなと思います。お願いいたします。
そうですね、全般的にコロナの影響で行事が思い切ってできなかったっていうのがあります。でその中でも、まあ、交流事業として芋植え、芋掘り、とかですね、星空観察会、まあ、少人数ではあったんですが、まあ、実施してよかったかなというふうに思っています。
そうですよね、こう新たな試みをチャレンジしてみた年でもあったなと思いますけど、本当にね、こう交流人口っていうのがまさに増えてきたなという感じですよね。
そうですね、随分朝原に来られて、まあ、朝原初めて、体験されるっていう人もいらっしゃって、やっぱり何かしらやっぱり感じていただければなというふうに思ってます。
はい、それでは長尾さん、この2021年いかがだったでしょうか。
はい、振り返るとですね、いろいろ大変だったなと、やっぱりコロナ新型感染症拡大防止のためですね、緊急事態宣言がまあ発令された時は、まあ、朝原交流会館を閉館したりですね、集中対策期間中はちょっとカフェ朝原交流会館でこうちょっと食事が取れたりコーヒーが飲めたりするんですけど、集中対策期間中はちょっとそれも自主的にちょっとやらなかったりと、いろいろ大変だったなと思います。
うん、本当になんかこういろんな意味で激動の1年だったんじゃないかなと思っておりますが、まあ、特にこうお客様からとか何かこうお言葉いただいたりとかってありました？
そうですね、特にカフェ朝原に、まあ来ていただいたお客さんとかはですね、集中対策期間中に、まあ、やってなかったらこうなかなか再開できないねとか、残念だねとか、そうですね、交流会館を緊急事態宣言中こう閉館してた時は、まあ、早く開けるといいねっていうふうに、いろいろ心配というか、まあ、応援というか、はい、そういう声もいただきました。
あ、まあ、そうですよね、なかなかね、もう半分開けれたかなっていうぐらいですかね。
まあちょっと、まあ、大げさに言うと、まあ、そんな感じなんですけれども、まあそうですね、他のいろんなところも、そうですね、朝原交流会館に限らず、まあ、日本中が大変だったという感じですね、はい、
そうですよね。で、まあ、ちょっと2022年もね、どこまで落ち着くかっていうのはまだまだわからないところもあるんですけども、まあ、2022年の朝原、はい、こうなっていったらいいなっていうのを、じゃあ今度は長尾さんから教えていただきましょうかね。
はい、 まだまだこう予断を許さないというか予測がつかないような状況でですね、ニュースでもですね、まあ、あの新しい株ですね、オミクロン株がとかいうような話が出て、ちょっとまだまだ難しいのかなとは思うんですけど、まあそれに負けずにですね、あの自分たちでできることを見つけてですね、朝原を盛り上げていけたらなと考えております。
はい、それでは酒井さんお願いいたします。
そうですね、コロナって大変疫病で悪いんですけども、逆に言えば自分たちの生活っていうのを見直すいい機会かなと。テレワークっていうのが入ってきて、どんな田舎におっても仕事ができるよとかですね、働き方改革っていうことで、やっぱり人生一度しかないので、自分の思ってる環境で暮らしたいっていう、そういうちょっと見つめ直すといういい機会になったのかなと、ああいうふうに思っています。22年もこの地域を紹介していきながら魅力を発信していけたらいいなというふうに考えてます。
はい、本当になんかこう2021年にテレワーク始めましたっていう方で、東京のお仕事をされている方とかもね、実は朝原にいらっしゃるっていうのを私も聞いたので、もうまさに本当にこう朝原のような地域にもっともっとね、都会の人も住むようになったらいいなとね、すごく思いました。では最後にですね、お二人にそれぞれ皆様へのメッセージ、新年のご挨拶をねしていただけたらなと思います。じゃあ先に長尾さんお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございますなんですけれども、まだまだ皆さんですね、ちょっと暗い話題ばっかりでなかなかこう、そうですね、明るくならないんですけれども、その中でもこうちょっとそうですね、力を寄せ合ってですね、いろんなことができたらなと。皆様も、そうですね、健康と楽しいことがたくさんあれば、はい、いいなと思うんです。はい、朝原交流会館の方にもどんどん人が来てですね、産直市があったり、カフェ朝原があったりですね、建物も綺麗で、シャワーもついてますので、ぜひ朝原交流会館に来てください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは酒井さんお願いいたします。
朝原っていうところは、広島県の西北端で、過疎高齢化に苦しむ地域ですけども、これから地域の結束を固めていって、地域で支え合いながら、この地域で頑張って楽しく生きていけたらなというふうに思っています。それともう一つは、やはりこの地域を PR して多くの方に交流会館を拠点として集まっていただいて、この地域のいいところをどんどん見つけてほしいなというふうに思っています。一つ皆さんよろしくお願いいたします。この年がですね、皆さんにとって明るい年であるように記念申し上げまして終わりたいと思います。ありがとうございました。
今日はカフェ朝原の皆さんにお話を伺っていきます。じゃあお一人ずつまず自己紹介をお願いいたします。
江南の松岡桃江です。
江北の谷口早苗です。
那須ヶ原の長尾です。
江南の土野です。
井の迫の吉岡由美子です。
で、今日は皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
じゃあまずこちらカフェ朝原、またね、10月2日に新規一店とか、オープンをね、再オープンしたんですけども、こちらのカフェ朝原、どんなカフェなのか教えていただけますでしょうか。じゃあ松岡さんお願いします。
ここに出店してくれてるんですよ、田舎の人がね。それの、地元の野菜を使った本当田舎の料理ですね。 おばあさんですかね。
いやいや、
はい、そういう料理をしてますよね、はい、例えばほうれん草とか、今大根の煮しめとかナマスとか、そういう地産地消ですかね、利用させてもらってます。
は
い、
本当にね、こう地元のお野菜をたくさん使ってるんですけども、これもカフェの皆さんが持ってきているものもあるんですか。
そうですね、皆さん持ってこらってね、それでも利用させてもらったりして、なるべく安く美味しいものっていう感じですかね。
なるほど。また
地元の美味しいお米を使ってますね、一番の売りは。
はい、お米ちょっと教えていただけますか。
日の日なんだっけ、ミルキークイーン、今。
あれも今ちょっと
違うけど、朝原で作ってるお米をそれぞれが兼業農家だから、順番に持ってきたりとか、専業に持ってきてもらったりとか、お米が一番美味しいですね。
そうですよね、朝原といえばやっぱりお米ですよね。それはもう長尾さんも作ってるんですか。
うちはまだこっちには出してないけど、吉岡さんが出したりされるんで、
はい、なるほど。みんなでちょっとずつ出されてるんですね。また土野さんもね、野菜たくさん作ってますけども、どうですか、お漬物とかもあると思いますが。
漬物ですが、
物が足りない時に取りに帰ります
そうだったんですね。じゃあまあこう気になるメニューの方なんですけども、うん、こう固定の決まったメニューとかはあるんですかね。じゃあ長尾さん聞いてみましょう。
唐揚げと焼肉と、あと同日は寿司定食にしましたね。まあ角寿司と巻き寿司とセットにしたやつありますね。あとは日替わりを入れます。随時その時の仕入れによって変わります。
なるほど。じゃあまあそれぞれのちょっとこだわりとかも教えてもらえますか。まず唐揚げ。
唐揚げはね、今までいろいろ試行錯誤した結果、今スパイシーに、隠し味に味噌入れたりして松岡さんが味付けをしてくれてます。
じゃあちょっと松岡さんにもお聞きしましょうか、はい、企業秘密もあると思うんですけど
企業秘密なんてもんじゃないんですけどまあいろんなお酒とかみりんとか豆板醤、ね、さっき言われた味噌、まあニンニク、おろしニンニクとおろし生姜と、まあ、お砂糖とか醤油とかいろんなものミックスしてます
なるほど。またあの気になるのが角寿司、これは誰が味付けを、
まあ、松岡さんというよりかもあの、まあ、皆さんが決めてるんですよ。一応この酢に対して砂糖と
南北割合、
もう割合は、あの、一応みんなができるように書いてあります。
なるほど。まあ、あの角寿司っていうとね、もう私たち朝原の皆さんはもうよく、ね、知ってると思うんですけど、ラジオを聞いてる皆さんがどんなものかなとね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないんで、じゃあ長尾さん、土野さんいきましょうか、はい、どんなお寿司か。
中に具が入った角寿司です、
はい、まあ、四角いですかね、
普通は中に入れないんだけど、真ん中に、あの、あんこのように具材、ごぼう、人参、油揚げとか切り干し大根とか細かくして炊いた味付けしたやつを入れて、あの上にまたお米のせて、米の寿司酢のせて押して、その時上に卵の焼いたのとか椎茸とかこの城のお魚を置いたりしてね。あと、山を越えると岩国寿司だけど、山こっちは角寿司なんです。
あの岩国寿司は具が上にいっぱい乗ってるんですよ。ここは中に入るんですよね。
そうですよね、型抜きでも皆さん作っても、専門の専用のものがありますからね、またその角寿司はどんな時に食べるんでしょうか、土野さん。
何かの行事があった時にまたそれを作って食べます。
まあ、なんかね、草加さんのお祭りさとか、ああいう時はもう必ず作ってってですよね。
そうですね、
またそれをこのメニューで寿司、お寿司のランチ、
寿司定食、
寿司定食、はい、
あ、なるほど。巻き寿司
は、あ、巻き寿司、これは
あの具はやっぱり人参、ごぼう、きゅうり、から、卵焼きね、でそれで海苔。
もうこれはもう、土日だけでした、
ね、土日限定
の朝原の味っていうことなんですね、はい、またあの日替わりもあるということです。これはメニューはどうやって決めてるんですか。
仕入れる人のアイデア
じゃあその時のこう、まあね、あのお値段があまり高くないとか、どういったものが美味しいとかで、
旬のものとかね、いつもお値段が安定してるものとか、中にはお客さんのリクエストであれが食べたい、おでんが食べたいとかね。この前おでんを木曜日しました。
そうなんですね、そういうリクエストも。
昨日ハンバーグしてくれてから、ハンバーグしてお弁当 にして、だからまたハンバーグしてとか言われて
煮込みハンバーグ、
ね、なるほど。いや、私もね、実はここの日替わり定食でハンバーグが一番お好きなんですよねあれ人気ですよね、やっぱり ね、
そうですね、
ね、また あれはすごいふわふわですけど、あれはどうやって作ってるんですか。
あ、やっぱりあまりこねてないし、あの牛乳とかパン粉に牛乳しちゃって、ふわふわですよね、あのあんまりこねるか硬くないですよね、ふわふわしたあの、でそれを焼いてふわふわして美味しかったって、また作ってって言われてましたね。
なるほど。もうそんなにね、もう美味しい、本当にね美味しいものがばっかりのこうカフェ朝原なんですけど、まあね、10月2日から新規行ってて、メンバーは今何名ぐらいいらっしゃるんですかね。
だから8名かね。
皆さん朝原の方ですよね。
もちろん、もちろん
で、まあ、そのメンバーの皆さんね、あのやっぱりこうだんだんあの人もね、こう人気になってきて大変じゃないかなと思うんですが、そういったのは皆さんこううまく分配は今できてますか。
3人でやってますね。
あ、じゃあもう1日は3人がこのカフェを回して、結構お客さん大変じゃないですか。
ちょっと1時間ぐらいですかね、やっぱりね、そうですね、
そういうのもだんだん慣れてきてというところですかね、はい。まあ、実際こう前のねカフェ朝原の前員時代からだから何年目ぐらいですかね今、
丸3年になりますよね、来年の4月でね、4月が 4月16日ぐらいでしたかね。
今3年続けてみてどうですか、松岡さん。
楽しいです。
楽しい、
はい、
どういったところが。
なんかいろいろのお客さんとのまた関わりがあって、地元の人とか、まあね、知らない人でも友達になるとか、そういう感じでね、みんな私は楽しくやってます。
なるほど、いいですね、はいはい、長尾さんはいかがですか。
楽しいです、今私は週2回しか出ないんだけど、土日忙しい時出させてもらって、パタパタしながらでもものすごい生きがいがありますね、やりがいがあるというのが楽しいですね、うん、
どういったところに特にやりがい感じますか。
あ、達成感です。間に合って出したとかね、ご飯の見積もりがちゃんと良かったとかね、全部きれいに売り切れたとかっていうのはすごい達成感ですね。美味しかったよの一言がとっても嬉しいです、
うん、なるほど、いいですね、はい、じゃあ土野さんどうですか。
私に聞いてもよう分からんけど。
あまり最近カフェで撮ってない
、うん、出て一生懸命下がったものを洗い物するのが仕事で。
皆さんね、テキパキ動かれるから、こうね、裏方で洗い物頑張ってらっしゃるんですね。
はい、裏方です。
実はね、こういろんなお漬物とかを出してくださってますから、大事なメンバーの一人ですよ。
ありがとうございます。
3年間どうですか、やってみて。
でも皆さんの気が合ってるところがすごいいいですよね、地元を盛り上げるためのカフェであって、すごく楽しくやっております。
そうなんですね、まあ、やっぱりね、この朝原交流会館っていうところがやっぱりこう地域の、ね、活性化とか、まあ、他の地域外から来た方の交流とかの、ね、意味もあるので、そういった意味でね、皆さんすごく本当にいい場所ができたなっていう声もよく聞いてます、はい。まあ、特にね、長尾さんとかよく接客の方でもね、よく物持って行かれたりされてるんですけど、外の方ってどれぐらい来られてますかね。
さあ、結構ね、立ち寄ったら通りがかりの人っていうのが結構多いんですよ、はいはい、最近こっち回ってくれる人がいるかして、うん、初めて来たとかね、ああまた来ようとかっていう人が多いのは嬉しいですね、
うん、なんかね、最近よかったね、ここがあって言うてね、でこっちも嬉しいんですよね、そうなんですね、ああよかったって、こっちもまた嬉しくなって、うんうん、先ほどもね立ち寄ってこらせてるでしょう、
そうそう、私もこれちょっとね、この収録前にコーヒーをちょっと地域の方々と一緒にいただいてたんですけど、やっぱここがあるといいねとね、皆さんやっぱ言われるようになりましたね、う
ん、最近すごくそれを感じるんでね、うん、ああよかったって、またこっちもね、うん、また、まあ、皆さん楽しくできるようにと思ってます、う
ん、ここにコーヒーを飲み来るのを目的にウォーキングする人がいるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですか、うん、詳しく教えてください、うん、
朝ここに来て、うん、コーヒーを飲んで、またご飯食べて、うん、また昼からのウォーキングにここまで歩いてきて、うん、コーヒーを飲んでおしゃべりをして家に帰るって方が何人かいらっしゃいます、
うん、そうなんですね、うん、最近ですか。
最近特に寒くなってから、うん、
やっぱりこう、ね、新規メンバーで、まあ、1ヶ月ぐらい空いてなかったんかな、あの時期があって、やっぱみんなここあったらいいねっていう思いも、う
ん、それをやっぱり休んでみて感じたのかもしれませんし、なんか最近はそういうのを感じて、うんうん、とってもやりがいもありますしね。
そうなんです、いやけどそれは嬉しいですよね、うん、またなんかいろんなこうイベントの時とかにも、イベントっていうか、まあ、お祭りの時とかにもなんかね、いろいろ変わったメニューを出されたりっていうイメージもあるんですけど、そういうのもこう企画されるんですか。
そうですね、うん、まあ要望とかあれば、うん、もう皆さん喜んで、うん、してますよね、う
ん、なんかお汁粉とかも。
あ、そうですね、正月にはね、うん、振る舞ってますね。
なるほど。今年も
、はいは
い、いいですね。ちょっと私がね、なかなかそのタイミングでここに来れてないので、いただけたことがね、なかなかないんですけど、
最近は今月入ってから餅をついて、うん、水曜日に餅をついて木曜日に売ってるっていうのもあります。
あ、そうなんですか、うん、それは
水曜日にお餅をついて、うんうん、木曜日に売ります、
うん、すぐ売り切れますね。
いや、それはもうすごく人気。これはまあ、台枯れでついてるわけではない。
機械です。機械で、ね、
はいはいはい、
ついてますけどね。
まあ、けどそのもち米ももちろん朝原。
そうですね、朝原の米ですね。
うん、またね、こう今後もカフェ朝原ずっとね、こう存続してほしいなと思うんですけども、これからこういった場所にもっとこういう風になったらいいなとか思うようなことありますか。こういう風に。じゃあ松岡さん。
うん、皆さんが立ち寄ってくださるような、うんうん、そういう工夫ですかね。うん、
今のシーズン、マカロンのシーズンは、うん、9時 クベーレにスキーとかスノボに行かれるでしょ、うんうんうん、岩国から来る人はこっちから上がってきてこの前を通ってくれるんだけど、うんうんはい、山陽自動車道の方から上がってくる人はここを通らずに向こう側行っちゃう、うん、クリスの方抜けてここ素通りだと、うんうんうん、それでもわざわざこっち回りで来てここでコーヒー飲んでご飯食べて行こうかなっていう風になってもらうといいですね。だから何か、今頃これで出せるでしょう。
あ、パソコンですか、
うんうんうん、あのコマーシャル、
はいはいはい、
ぜひお立ち寄りくださいとか、はいはいはい、あのこういうの料理今週の料理とかいうのを出して、はいはい、もっとこう SNS かなんかで、はいはい人が呼べるといいなっていうのは思いますね。
なるほど。じゃあもうその辺はちょっと、まあ、地域支援の、ね、西本君とかに協力してもらってですね。やっぱ SNS ですか、
う
ん、
そうですね。で最近の子は映えるとかエモいとかって言うでしょ
言いますね、
うん、映える料理をしなきゃいけないのかなと思うけど おばあちゃんはよう作らん
もう皆さんの笑顔が一番映えるんじゃないかと思いますんでね、その辺もしっかりアップしていったらいいかもしれないですね。土野さんはいかがですか。こんな風になったらいいなとか、
みんな来やすく寄れるバーっていうのが、うん、コーヒー飲んだりご飯食べたりするところがあるから今からもずっと続けてほしいと思います。
まあ、本当にねこう近所の方とかでもそういうふうな声聞きますか。
聞きます。みんなさんで寄ってくれてんですけど、うんうんうん、まだまだ気兼ねな人もおるので来てほしい来てほしいです、
うん、そうですね。また最近ね朝原も若い方がだいぶ増えてきましたけどどうですかその辺は。
あの、ね、若い人がね移住されてきて、うん、まだまだ空き家も今はね、うん、やっとられるんでね、そこへまた入ってこられたらねまたカフェもね、うん、来てもらえるんじゃないかなと思いますよね、
う
ん
う
ん、
どうですか、ね、親子の方とか見ます、この辺。
いますよ、あの、うん、この間も買い物に来られね、うん、マックスバリューが来てるでしょ、あの時も買い物に来られたりしてね、うん、なんか賑やかになったなっていう感じもしますよね、
うんうん、最近他にもそういった朝原の変化も感じますか、
うんうん、特にっていうのは感じないんだけれども、うん、若い人を見るね、そういえばね、子供の声が聞こえるようになった、ちっちゃい子の、
なるほど、
ね、うん、幼稚園も小学校もなくなって子供の声がなかなか聞こえなかったんだけど、うん、わあちっちゃい子の声久しぶりにわーわーっとこうはしゃぐ声をね聞くねっていうことがあります、うん、上で遊んでもらって、
うんうんうん、
それは嬉しいことですね、
うん、そうですよね。やっぱりねここの小学校がない保育園がないっていうのが一番寂しいことでもあったんでね、うん、なるほど。土野さんどうですか。土野さん家の近くが一番若い人がね移住してきてるかなと、
うん、
そうですね、
うん、なんか多分藤井さんとことか高校生やらがよう来とるんかなと思うんですけどね。
あそこ、うん、なんちゅう
もん、
うん、なんちゅうもん、寺子屋乱歩に遊ぶところができたので、うん、皆さん手を振って通ってくれられるから嬉しいと思います、
うん、だいぶねこうそうそう小さい子もね
多いですね、うんうん、声が聞こえます、
うん、ああいう変化は嬉しいですか。
大変嬉しいです
そういう意味で言うと、まあ、今ね朝原に住んでる若い人たちとか、うん、またあのこのコミュニティのこちらカフェでもあるんですけど、うん、こういうふうにこうこの辺もっと頑張ってほしいなとか、うん、こういうのお願いできたらいいなとかありますか。
こう努力してるね。あのこの冬焼き芋始めたんですよ。知ってます。
知らないです、
朝ミラファームで作ったさつまいもで焼き芋売ってるんですよね。貴重な焼き芋です。美味しいです
じゃあそんな風にもコミュニティもとても頑張ってると。
そうそうそう、だから、まあ、あれをさつまいもを使ってあの大学芋と かこうカップに入れてやったら売れるんじゃないかなと思うんだけど、作る人からね
ここにいるじゃないですか
ねえねえねえ、
もう芋がダメなんだ
そうだったんですね。
もう終わりましたシーズンが、うん、来年ですね。
なるほど、うん、じゃあそろそろね最後になっちゃうんですけども、リスナーさん聞いてラジオ聞いてる人に、うん、こう一言ずつぐらいメッセージ、まあ、ぜひお越しくださいみたいな感じで、うん、ちょっとメッセージをもらえたらなと思います。じゃあ土野さんからいこうか
、うん、気軽に遊べるところ、気軽にコーヒーの飲めるところ、食事のできるところ、遊びに来てほしいです。
ありがとうございます。じゃあ長尾さんお願いします。
はい、地産地消で美味しいお米で作って待ってますのでぜひ来てください。日替わりの定食はその日の、思いつきで作るんで、それこそ当たりくじです 楽しく遊びに来てください。
ありがとうございます。じゃあ松岡さんお願いします、
は
い、
田舎料理のおばあさんの食事ですけど、まあ、思いを込めて作ってますので気軽に食事に来てください。
ありがとうございます。本当にね、こう美味しいものばかりで、営業日が営業日が木土日で、営業時間が11時
から1時半までですね、
はい、11時半、あ、ランチタイムとして11時半から1時半までということですので、あ、はい、
コーヒータイムはね10時からやってます。
コーヒータイム
もコーヒーは10時ぐらいからさ、ここ松岡さんが夕方5時までおいてくれるから5時ぐらいまで来られてもコーヒーが飲めます。
コーヒーがまたお安いんですね。
100円です
踊りで皆さんの気持ちで成り立ってますので、はい、はい、ぜひねこちらに立ち寄っていただけたらなと思います。今日はカフェ朝原の、松岡さんと長尾さん、そして土野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。